もっとラジオも寄せ
始まるよ。
はい、始まりました。もっとラジオも寄せ。この番組はオタク落語家春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうでございます。そしてアシスタントは、
はい、よしこうガールズ1号のソンです。
はい、よしこうレディのあやです。よろしくお願いします。
はい、と今回はこんな3人でお送りします。もっとラジオもお寄せよろしくお願いいたします。
本日のもっとラジオもお寄せは新宿某ビルよりお送りいたします。
はい、ということで始まりました、もっとラジオもお寄せ第35話、はい、ということで
レディがついに
レディが前回決まりました。
ちょっと言うのにドキドキする
確かに、最初ガールズなかなか、なかなか抵抗ありましたけど、なんか今はもう当たり前の。
ユニット名で慣れていただいて。はい、というわけでございます。もう3月もうね、中旬に入ってきましたけども、だいぶ暖かくなって
き
てるはず。まだちょっと収録中は2月なので、
めちゃめちゃ寒いですよ、今日。
あれですけども、ね、もうコロナウイルスもすっかり、ね、なくなっている はずなのでね、お花見とかも楽しめてるはずなので、はい、まあね、まあ楽しく、すごいね、春を過ごしていけたらと思いますけれども、
はい、
はい、というわけでございまして、最初のコーナーこちら。
はい、よしこうアニメをカタルシス。
はい、このコーナーはオタクである春風亭よしこうが数あるアニメ作品、漫画作品、ゲーム作品などを語り尽くすコーナーです。そして今回のテーマは、
はい、初心者向けアニメゲーム講座アイドルアニメ編です。
はい、ということでございまして、あやさんね、はい、まだアニメとか、まあ初心者というかね、初心者というかね、あれですけど、とか、まあリスナーさんでもね、落語側から入った人、まあいるかわかんないけど、まあそういう、アニメとかあんまり詳しくない人とかのためにアニメとかゲームとか、まあそういう初心者向けに、有名作品などを解説しようかなというコーナーなんですけども、今回は、アイドルアニメというわけでございまして、まあそれこそ萌え寄せとかのね、ゲストの声優さんとか、お先、まあ結構今アイドルをテーマにしたアイドルなりアイドル的なね、そういうのをテーマにした作品が山ほどというか、
もう
常にあるし、だからその作品の中にもたくさんのユニットとかが出てたりするから、もう声優100人の中に、こう、石を投げたら、アイドルやってる人に必ずぶつかるというぐらいの、
アイドルだらけ、もうなんか、アイドル声優さんっていうくくりじゃなくなりましたもんね。もう普通に声優さんでも、歌もできなきゃいけないし、一緒なイベントとかが、アイドルイベントみたいなのがあって、なんかこう、パフォーマンスができなきゃいけないみたいな風潮ありますよね。
ねえ、だってこのところの萌え寄せとかね、はい、出られてる方とかも、うん、まあ、アイドルアニメ、多分連続してずっと何かしらのね、アイドル関連のアニメに、少なくとも一作は出てるような、うん、まあ出てない人とか、まあそのね、大御所の方とかだと、うん、まあ、カッペイさんとかさ、
はい、
もうなんかとかだと、まああれだけど。
出てそう。
あ、だから、でも、どうなんだ、その作品には出てるかもしれないけどね。うん、
全然アイドルありだな、
ね、アイドルじゃないけど、井上和彦さんがね、刀剣ラブ、そういうのもあるから。
そう、だけど。
というね、いろいろなアイドル作品ありますけども、まあ、
はい、
まあ一番最初とかまで遡るのは、まあ、また後で話すとして、はい、まず、ね、やっぱり、アイドルマスターという。
あ、そうですね。
これがですね、まあ、一番最初は、ま、ゲームなんですけど、その、要はアイドルを育成するという、自分が、その、プロデューサー側になって、アイドルを育てる。で、アイドルに、こう、ライブやってもらったりとか、で、こういう歌がとかね、こう、で、自分がプロデュースするという、で、女の子でアイドルを育成していく。だ、それまでいわゆる女の子が出てくるゲームというのは、基本的にその、女の子と恋愛するという恋愛シミュレーションというのがメインだったんですけども、アイドルマスターは女の子を そのプロデューサー恋愛じゃなくて、あ、もちろんね、ちょっと仲良くなって、うんうん、ちょっといい雰囲気みたいなのあるけど、基本的にでも恋愛ではなくて、
そうですね、商品ですからね。
そう。あくまでプロデューサー、ね、で、アイドル。うん。どうアイドルをこういかに育成していくかというのが、これがまあ、大ヒット。
ああ、
ね、
大ヒット。
確
かにそのスタイル、なんか応援、こう、客側でもなく、こう、でも自分が近しいその存在を育てて応援していくっていう風にキャラクターを見るっていうのは確かに、ここから、アイマスからかなって感じしますね。そ
う。ちょうど、アイマスの頃は、AKB とかもまだなくて、モーニング娘。の頃、モーニング娘。が前世の時ぐらいに、一番最初のアイドルマスターが始まって、で、ゲームでね、あって、まあ、アニメーションになったりとかもして、まあ、アニメになった頃にはもう AKB あったかな、あるんですけど、まあ、そういう、な、それまでもアイドル扱うのはあったけども、この、一大、昨今のアイドルは今一部、あのね、一大ブームの、走りは、このアイドルマスターという作
品。アイドルアニメっていう、こう、ジャンルを確立させた感じしますよね。
で、それで、この、萌え寄せにも、ゲストで、それこそ先日出ていただいた今井あさみさんっていうのは、一番最初のね、アイドルマスターの、この、まあ、レギュラーというか、もう、ある意味、こう、メインの、キサラゲチハヤちゃんという、役をやられてる方。
はい、
で、そっから、結構アイドルマスター関連の声優さんすごい、結構出ていただいて、アイマス寄せみたいな感じで。
ほぼアイマス寄せの時期ありましたね。しかも、アイマス、アイドルマスターと、あの、女の子のアイドルを育成する作品と、はいはいはい、アイドルマスターサイド M って言って、メンズ、はい、男の子のアイドルを育成する、はい、男女どっちの声優さんも、アイマス声優さんが、でいらっしゃるのが多いです。なんか連続した時期本当ありましたよね。ずっとアイマスだみたいな。
すごい。
アイドルマスターも、はい、一番最初のアイドルマスターはナムコプロダクションっていうの中で、まあ、人数がいてね。うん、で、その中の、こう、キャラクターたちの誰かをみたいな感じのところを、今度、やっぱ、スピンオフというか、今度別の事務所で、みたいな、ね。だからそろそろそのサイド M っていう、だその男性メインのところとかは最高プロ。っていうところで、まあ、これちなみに最初のナムコプロってのは、まあ、ナムコから出てるゲームなんで、765でナムコプロ。で、こっち最高プロ、315最高プロとか、あと、アイドルマスターシンデレラガールズっていう、まあ、また別の事務所。これは、ミシロプロと346で、みたいな、なんかそういう数字 で、 で。シンデレラガールズっていうのとか、アイドルマスターの一番最初の事務所の方は、基本的にこう人数、ね、最初の13人。で、決まっていて、
はい、
でもそこからサイド M だったりとか、そのシンデレラガールズだったりっていうのは、もっとこう、いろんなこう、アイドルとかが、いろんなジャンルの。で、そのサイド M、男性メインのね、はい、あれとかは、元、こう、弁護士とか、元医者とか、なんかそういう。
わけあってアイドルやりますみたいな。もともと違う職業だったのに、いろいろな、経歴を経て結果アイドルになってるっていうコンセプトでしたよね、あれ。そう、だから、みんな何かしらの、こう、副業っていう。副業元々あって、っていうのは。面白かったですね。
で、どんどんアイドル増えて。で、またはそのナムコプロダクションっていうのも、はい、そのミリオンライブっていう、まあ、そのナムコプロの、その元々のナムコオールスターズって、まあ、最初のね、レジェンドというか、今も活動してるんだけども、の、
神セブン的なや
つ。さらに若手が50人みたいな。
そんな
っていうんだ、本当に多分、全部、明日何百っていうかね、1000は言ってないと思うけど、
っていうくらい。その声優さんいるわけですもんね。
そうそう。
そうか。すごい。
だもう声優界の登竜門というか、
感
じになってますけども。
なるほど。
で、これがアイドルマスターで、今度、その、ある意味、二大巨頭というか、ね、その、女性アイドル、アニメの昨今のあれだと、ラブライブという。
結構社会現象的なものを起こしていく。
なるほど。
社会現象。
で、どう違うかというのは、
はい、
アイドルマスター、は、アイドルなんですよ。プロのアイドル。
事務所に入ってるアイドルさん。
だからまあ、もっとお金というかね、売れるためにどうたらとかね、なんかこう、そういうとこもね、あったり、事務所というそういうのがあるけども、で、ラブライブは部活、スクールアイドル部っていう、高校生のアイドルという。
アイドルの大会で、こう、部活の大会でこう、上を目指していくみたいな。商業用じゃないんですよね。
活なんだ。
だスポコン。
スポコン。結構、スポーツアニメですね。
そうなんですね。知らなかった。
え、最初の、ラブライブの、はい、ユニット、ミューズっていう9人のスクールアイドルユニットで、うんうんうん、これは、まあ、秋葉原が、に、うん、この、舞台、秋葉原、神田あたりが舞台で、うんうんで、結構その聖地巡礼というかね、ファンの人とかこうやって見に行ったりとかして。で、そのミューズの次に、また新しくそのユニットができて、うんうん、アクアっていう。これはあの、沼津が舞台で、静岡県の。うん、で、まあ、秋葉原とか、
はい、
神田、まあ、神田とか秋葉原なんかもともとオタクのメッカであったけど、はい、からね、まあ、ほっといてもオタクはいたけども。で、沼津で、はい、要は実際の、存在する海岸だったりとか、お店だったりとかのをそのままやっぱ、ま、アニメとかでね、この、こう、背景として使われてるから、ファンがそこに、この写真を撮りに行ったりとかして、で、商店街とかでもコラボ商品とかね、あといっぱいこう、幕とかも貼ってあったりとかして、地域を挙げてラブライブとコラボしている、うん。
今でも多分いつ行ってもラブライブありますよね、沼津。
そうなんですね。
すごい。
僕も必ず季節にね、大阪とか行って帰ったら沼津に寄って
、ね、
沼津に寄ってから帰るという。
え、でも楽しいですよね、
そうそうそう。
めちゃめちゃ楽しいです。私も行きましたけど。
そうなんです
か。いや、そうなんですよ。普通に、ただ観光で行っても、もう景色も綺麗だし、食べ物も美味しいし、すごいいいところなのに、プラス、あ、これあのアニメの、いついつ見た景色だとか、あ、ここはあの子の家だみたいなのが、ね、あの、もうそのままそこにあって景色が。
そう、
すごい、すごいリンクして、それがすごい面白かったです。私、アニメ放送の半ばぐらいで行っちゃったんで、普通にあの、観光として楽しんだし景色が、後からアニメに出てきて、逆に、
お、
これはあそこだみたいな、なんか地元民みたいな気持ちになってて。
そう、
本当にこう、現実とリンクする楽しさみたいなのも味わえる、すごい作品でしたね。
あと今、ね、第3のユニットというか、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会というのがあって、ゲームの方で。
ゲームですか、
うん、でも、まあ、プロジェクトとしてはもう第3番、アニメにもね、今度なるし。
楽しみ。
そうそう、で、それまでの2、ミューズ、アクアは、まあ、ユニットでこう活動してたけども、今度は、まあ、9人。ね、部員いるんだけども、まあ、9人でも活動するけども、それぞれのソロがメインになって。そう、今。
声優さん大変だ
よ。僕はその中の、か、はい、ね、中須かすみちゃんという、かすみんという。
あら。
惜しい。
まあ、系譜としては、
はい、
あの、ニコにルビーちゃんの
流れ、あ、その系譜
ぶりっ子的な流れ。
でもなんか、かすみお姉ちゃんのせいでこう、
あ、
結構お姉さんイメージなのかと思ったら。
いや、かすみ、かすみんって1年生。でも、この同じぶりっ子なんだけども、それこそ、腹黒ぶりっ子で、だから、ニコニー的なポジションなんだけども、どね、でも、ニコちゃんっていうね、はい、まあ僕のそのミューズの推し、ミューズの推しは、
初代9人。かわいい系。
そう。でも見た目はすごい一番幼く見えるけども、うん、でも3年生で、うん、でも、弟、妹たちがいて、
しっかりしてる。
なんかちっちゃいんだけども、で、ぶりっ子だからかわいい系は、かわいく、愛としてはかわいく言ってるけども、シンは、結構お姉さん肌、ね、うんうん、先輩肌的なのあるけども、かすみは1年生で、ぶりっ子だけど、で、本当にでも妹的なポジションで、まあ、そういう同じぶりっ子でも、この差があるという。
ルビーは全然腹黒じゃなかったですね。
そうそうそう。うん。リアル妹だったし、まあ、そういういろんな、同じぶりっ子でもいろんな属性が、ね。
いろんな属性があるんですね。
てか、アイマスラブライブの話だけ
ど、そうですよ。アイドルアニメっていうのは。二大巨頭。まあでもね、そこを語らず
に。あとね、はい、歌のプリンス様。
あ、そうですね。それは、あの、男性アイドルのアニメとして、はいはいはい、まあ、もともとゲームだったんですけど、それがアニメ化して、大ヒットして。はいはい、ただ、これは、なんか、キャラクターとかでヒットっていうよりも、歌で、やっぱり、跳ねた作品で、なんか、マジラブ 1000%、マジ、どれが先ですけど。マジラブ 1000% が最初ですかね、
うんうん。
あれっていう、なんか歌があって、これがすごい、なんかこう、まあ、タイトルはちょっとダサいんですけど、なんか聞いてるとすごい、 あの、耳に残るというか、で、歌いたくなる。で、アイドルなんで、あの、ダンスとかがつくんですよ。
うんうんうん、
で、まあ、あの、ドラマとかのエンディングが最近、あの、あ踊ってるようなのも流行ってますけど、ああいう感じで、こう、ちょっと踊りも真似したくなるような、
そうなんです、
ね、それで、一気になんか動画とかで、アニメ見てない人とかにも跳ねて、
歌ってみたとか、踊ってみた。
あ、そうです、そうです。それで人気が出たイメージがやっぱ強いですね。
あと、主人公は女の子なんだけど、はいはい、でも、で、それで、みんな、アイドルたちは男性でね、はいはいはい、だ歌のプリンス様って言ったら、もうみんな王子様的な、も
う、
で、その子、恋愛というかね、まあ恋愛というまでいかないけど、うん、でもみんななんかその子に、その主人公は作曲する。女の子が作曲して、はいはい、で、みんなその、この曲なり、まあその人に、夢中だけど、
う
ん、でも、踏み込みすぎないなんかね。
そうですね。その結局、作曲家とアイドルっていう感じが、仕事としても尊敬してるけど、
うん、
女の子としてもちょっと気になるみたいな描写はやっぱあるんですけど、それもともと恋愛ゲームなので、
そうか。
っていうのもありますけど、でも、なんでしょうね、あれ。なんかアイドルとしてのこう活動とかのが、
ちょっと合いますね。そうそう、でも、王子様みたいな感じ。うんうんうん、要は王子様になんかこう、たまにね、子猫ちゃんみたいな感じで、こうやってキュンとしちゃうみたいな、うん。なんかもうそれだけで、なんかそれ以上いかなくても、なんかもうキュンとしちゃう空間みたいな。
主人公あんまキュンとするシーンないんですよね、
見てる方が。
見てる側がキュンとするから、主人公自身は、あの、むしろガチの作曲家だから、なんかこう、キュンとされることされても、あ、素敵ぐらいで終わって、で、そんな素敵なあなたに書いた曲がこれです、みたいな、ふうに切り返してくる。なんか、それも、なんか、女性ファンにも結構その、主人公を受けるというか、あ、可愛いな、こいつ、みたいになって、ハニーキスにも出てるかなって気がしますね。
でまあ、アイドルアニメ、うんうん、まあ、ここにもね、ちょっと、キンプリとかに、ね、アイナーとかにいっぱいあってるけど、うんうん、ちょっとね、時間が
多分、本当全然足りないですよ、
ね。足りなくなっちゃうから、うん、その、一番最初とか、最初って言うとあれだけどね、期限と、っていうんですね、マクロスが、アイドルアニメっていうか、マクロスで、この間ね、ロボットアニメ編でも話
しべ
って、チラッとね、
しらっとと
か喋って、うん。だから、そのロボットアニメの中に、だアイドルがいて、うんうん、で、それね、リン・ミンメイっていう。それが、その中で劇中歌が、まあやっぱり大ヒットしてね、ね、うんはい、愛を覚えていますからって、オリコンで1位になったかな。そうですね。うん。そういう、で、作品の中にアイドルがいて。で、マクロスでもずっとシリーズがあって、
うん、
で、テレビだけで言うと、マクロスの次、マクロス7っていうのは、まあ、アイドル、まあ、
ちょっと7は、
まあ、正確に言うと、ちょっと、マクロス2もあるんだけど、まあ、ちょっと、その話するのがあれなんだけど、マクロス7ってあって、で、7は、あ、7って7作目じゃないんですよね。うん、あくまで、この設定の中でマクロスの 7番機という話で、はいはい、まあ、別に7作間にあるわけじゃないんですけど、はいはい、マクロス7は、まあ、アイドルというよりは、まあ、ちょっとロックバンドみたいな。はい、その、多分その頃の時勢みたいなね、はいはいはい、ので、で、
確かに。
マクロスフロンティアっていうのがあって、これが15周年じゃなくて20周年マクロスが僕が20周年ぐらいかなの作品、うんはい、が、あの、二人アイドルがいて、一人が歌姫。だいわゆる浜崎あゆみ的な。歌姫ポジション。で、もう一人が、まあ、ゴリゴリのアイドル的な、ね、なんかじゃんっていう、そういう。で、その後に、一番テレビだと最新ね、マクロスデルタってのは、このユニット。やっぱりね、今時の、やっぱ AKB、まあほど多くないけど、5人とかなんだけど、やっぱりそのユニットみたいな、そういう、その時代の流れに合わせてアイドル。
時代の音楽の、こう、携帯の、に合わせてのアニメとか、
自分
の
確
かにマクロス。
あと、子供の頃だと、クリーミーマミっていう。
超世代ですね。見てましたね。
そう、ちょうど世代です
よ。可愛かったですよ。
これは、一応魔法少女っていうかね、でも最近の魔法少女だと、変身して戦うみたいだけど、
そうそうそう、
クリーミーマミは、まあ、要は小学生のね、ゆうちゃんが、変身すると、ちょっと大人になる、16歳ぐらいの、で、美人の大人に変身して、で、
そ
したらアイドルにスカウトされる。
そう
アイド
ルのなるほどね、
うん。
そうでした。ステッキ持ってた。
めっちゃ世代じゃないですか。
で、幼馴染み
が。あ、このハートの
これ、
そうそうそう、
このハート
の。
丸いんだよ、真ん中
で。かわいい。
で、幼馴染みの年尾くんって、ちょっと年上なんだけど、年尾くんが、 その、ゆうちゃんはとしおくんのこと好きなんだけど、とし、ね、おくんは、その、マミのファンになっちゃう。っていう、その、自分との、自分二人と、としおくんとの三角関係みたいな。うん、あ、
本人
そうそうそう。
かわいい。
というアイドル。
そうか、これもアイドルアニメって言えば、
う
ん。
そうそうそうそう。
むしろ、カテゴリー的には。
は、ねえ、さ、走りというか、戦うと、じゃなくて、うんうんうん、いわゆるアイドルみたいなのは。
確かに。いや、そっかそっか。なんか、アイドルアニメって言うとこう、バトル感みたいな。考えちゃいますけど。
そうそう。そうか。アイドル活動してる女の子が主人公っていう。
そうそう。
なるほどね。
うん、で、あとね、僕がこれ小学生ぐらいの時かな。うん、あの、アイドル伝説、エリコ。というと、あとアイドル天使だったかな、ようこそようこっていうのが、2年連続であって、これは実在のアイドルを、エリコだ、田村エリコさん、ね、ようこそようこは田中ようこさんという実在のアイドルをアニメにして、ただ、これ、その、実際アイドルがモデルなんだけど、その人に実際にあったエピソードってわけじゃないんだけど、イメージでね、うん、というので、まあ、それを、子がアイドルデビューして、いかにこう、有料なりなんだりな、あれして、こう、アイドルして売れていくか、みたいな、そういう話があって。うん。
田村さんは覚えてます、
うん、え、これ他の、なんか実在のアイドルとか出てくるんですか、
まあ、出てない。で、基本的にはその、田村英子、田中陽子だけで、うん、うん。
なるほどね。
それはアイドルとして、こう、まあ、それこそ、アイドルマスター的なね、感じのストーリーというか、まあ事務所の、まあいろいろありつつ、ライバルのアイドルもありつつ、アイドルとしていかにみたいな。で、最後のアニメの後のコーナーで、まあ実際のね、そのそれぞれのアイドルが出てきて、なんかお手紙とか、まあそのなんかコーナーがあったりとかしてっていう。
見てた記憶は全然ないですけど。
そんなの。それでも面白いですね。今ラブライブとかでも。やっても受けそうですね。終わった後の新パートで、育成さんが出てきて、アイドルへのファンレターを読み上げみたいな。面白そう。へぇ、すごい。それが、これ89年です。
ああ、じゃあ僕は9歳。
そうですね。
私も
すごいそのぐらい
に。そういうのは、まあいろいろね。
いや、多いな、アニメの。いや、でもほ
ん
と増えましたね。アイマスからやっぱ一気に増えましたよね。アイドル。アイドルっていうジャンル、アイドルアニメっていうジャンルが盛り上がりました
ね。でも、常に何かしらのアイドルアニメがやってるような気がするし、で、そろそろ声優さんもね、まあ、それで、どんどんこう。だアイドルアニメの掛け持ちというか、こっちだとこれ、みたいなね。なぁ、ね、もう野生とで、ね、ヤシロタクさん。ね、うんうん、まあ、寺島拓馬さんもね、そうですね、アイマスと歌プリでとか、なんかもうそういう、うん、ユニットの掛け持ちを、事務所違うけど、あまあ、作品違うは事務所違うなって言われたけど、
そういうのもあるんですね。
あれも、あの、応援上映とかもやっぱ、
あ
んまり辛かったですけど、あの、アイドルアニメ、キンプリからとか。
応援上映最近あります
ね。そう、すごい。今でこそもうアイドルアニメとかじゃなくてもやってますけど。
やってますよ。レミゼとか。
レミゼで応援するんです。
応援っていうか、一緒に歌うやつ。
あ、一緒になってってことすげえ歌唱力試されそうな。
でもあれとね、あれもオペラ作品だから、歌いたい人たちはいっぱいいて。
そう、応援上映といえば、それこそ、歌プリの、ね、歌のプリン様の劇場版で、
だ
他の、ただ、キンプリとかそういうのとかは、まあ、基本的にストーリーがあって、その中にライブシーンがあって、そこでわー、みたいな。まあ、もちろんね、ストーリーのとこでも、キャー、みたいな、そういうのがありつつ、だけど、歌プリに関しては、もう全部ライブ。
素晴らしかったです。
だ2時間、なんね、まあ、90分ぐらいかな。だからライブをやってて、まあ、もう全部、だそのストーリーの中でライブシーンあるのは、例えば一番だけやって、その舞台裏で誰かこう見てて、ストーリーがあったりとかそういうんだけど。
主人公出てこないですよね。
うん、歌っぷりのはもう全部ライブで MC とかがあって。
そう。じゃあ本当にライブの流れで。
まるまる。盛り上がってるかーいってこう振ってくれたり。
そう。
これもちゃーん。
なんかライブビューイングの気持ちですよね。映画館で見てる。
確かに。
あれだ、男の声がちっちゃいぞ、みたいな、そういう。
なるほど。
これはでも画期的な。
画期的でしたね、あれ。しかもなんか週ごとでアンコールの曲が変わったりとかして、本当にライブみたいに楽しめる。どの回行っても楽しめるみたいになってますよね。
面白いかも。
まだやってるからね。
まだやってます
ね。そうなんですね。
ここすごい表につき。
うん、もう何十週も。
すごい、ロングランですね。
ロングランしてるという。
そう。きっとブルーレイも。うん、みんなブルーレイをまたあの、シアタールームとかに持ち込んで楽しみでやるんですけど。
なるほどね。そういうこと、そういう楽しみ方もあるんですよ。ね、
ライブとして楽しみ。
すごい。本当にもう語り尽くせないですけど。
尽くせないですね。まだまだ聞きたい。
ああ。
私もここがもう、
あと5分しかないので。ね、また次回、またいつかね、アイドル。ね、まあ、ちょいちょいやってる気がするけど、アイドルアニメ会。ね、はい、ぜひね。
ぜひぜひ。
はい、お願いします。はい。はい、お願いします。というわけでございます。告知でございますけども、よしこですけども、3月28日、神田連雀亭にてですね、春風亭よしこのネタ卸しの落語会、だから、初演ですね、初演の会をやります。新作だったり、古典だったりとかですね、やるんですけども、ゲストで、カツラポンポコ姉さんという、まあ最近バラエティ、深夜とかもバラエティ出てたりとか、あのピンク落語っていう、まあ、エロのね、僕ももちろんだからこの間ちょっと打ち合わせとかね、飲みで、でもちゃんとやるからには、エロの方でお願いしますということで、ぜひ。
みんな求めますから、
ちょっと
待ってます。
古典とかじゃなくていいですって。ね、ぜひそちらね、まあちょっと18歳未満はあれですけどもでもまあ多分もともと18歳未満来ないと思うのでぜひね、よろしくお願いします。あと何かありますか。
あ、そんからすいません、私がそれこそ次ユニットのハーチャリングソンという、シンガーユニットがあるんですけども、3月19日夜木曜日ですね、池袋ホットエスさんにてライブ出ます。よかったら遊びに来てください。
はい、はい、あやさん何かありますか。
5月
に
出ない
のか、その時に、はい、そんな感じでお送りしましたラジオ催せ。各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は、
はい、ラジオ催せのメッセージは radiomoyose@gmail.com ラジオ催せ @gmail.com です。
はい、というわけで、ラジオ催せパーソナリティの春風亭よしこうと、
よしこガールズ1号のコント、
よしこレディのあやでした。
来週も聞いてねー。